Angry Radio.
久々新さんリスナーの方からお手紙が参りました。
はいはい、
この方お名前がないので、
お
新さんリスナーさん、
はいはい、
新さんリスナーですという件名で来ましたので、最近といっても3日前ですが、馬乗りラジオの存在を知り第1回目から聞いています。
3日前に、
恥ずかしい。現在第14回まで聞き終わりました。元気な頃の私ね、テンション上がり気味の頃の馬乗りラジオでございますか。そこで質問なんですが、マノリンさんと与田さんは対面したことはあるんでしょうか。あとお二人はパーソナルな情報を一切お話になりませんが、何関係の仕事をされているのかがとても気になります。もし15回以降の放送で語られているならすいません。ラジオの魅力イコールパーソナリティの魅力と私は考えています。今のままでもお二人のお話は十分魅力的ですが、もう少し想像を膨らませることができるとより楽しめると思ってメールしました。突然ですいません。お便りどうもありがとうございました。ですね、とりあえず第14回の放送というのは、まあ、これを実はメールいただいたのは随分、以前で5月の12日にいただいてるんですけれども、
はいはい、
すいません、あんまり、更新頻度がですね、良くなくて、馬乗りラジオ第14回と言いますと2005年5月26日、まさに2年前の今日なのでございます。
ちょうど2年前ですね。
ですね。
2005年5月
そうですね。人に歴史ありのコーナーになってきましたね、
これ。僕がちょうど、ゾーンにものすごくハマった月ですね。
ものすごくハマった月なんだ。
2年前のちょうど5月ぐらいですね。
あ、そうなの？この、この時がまさしくなんですか？
まさしくゾーンを知ったあたりですね。
あ、ゾーン知ったあたりなんだ。じゃあ馬乗りラジオの歴史は与田さんとはゾーンの歴史でもあるわけですね。
あ、そうですかね。
でもなんかゾーンの話ってあんまりしてないよ。してないみたいよ、
ね、いや、あんまり、まあいいんじゃないですか。したところでね。
ね、パーソナルな情報というか、その後ですね、いつ頃ですかね、一回会いましたね。
あ、そうですね、はいはい、
ミュージックマシーンのオフ会にお二人で行ったというか。
そうですね、その時が初めてですかね。
初めてですね、この頃、で結局二人で会って撮ろうねって言って撮ったんですけれども、なんかえらいいろんな問題がありましてですね、結局公開はしてないんですよね。
はいはい。
そんなこともあり、現在に至っておりますが、あと、お二人が何をされているのかというのが、ですね、まず僕は正直に申し上げまして、現在、与田さんは何をされているのか知りません。僕は割と与田さんには、こういう仕事をしておるんですという話をして おるんですけれどもね。こんにちは、馬乗りラジオです。なんかこのまま話してると、自己紹介のタイミングを失うんで、とりあえず自己紹介しておきますの。私が東京で、暮らしております。マノリンでございます。そしてお相手はいつもの。
ヨダです、こんばんは。
はい、こう、もういつものって言ったらですね、ヨダさんが挨拶をしてくれるのもですね、もう78回もやっているからでございます。最初の頃は変な間が空いたりしたものでございますけれども。というわけで、東京のマノリンと大阪の与田さんがですね、スカイプを使って、世間話をインターネットに振りまく、この馬乗りラジオなんでございますが、パーソナルな情報を。
あれ言うてませんでしたっけ？言うてるような気がしましたよ。
いや、なんとなくお仕事の話は聞きました、こういう系の話、あるよっていうのは。で、へえ、そうなんだっていうのは、聞いたんですけれどもね。
特に、 社名等々は言ってもいいんですけどね。
まあ別に社名までね、名刺交換とかしてもね、俺らねっていうような、まああれなんで、なんというのか、もうちょっとどっちで行こうか迷ったんですけどもね、インターネットらしくこうとことん匿名性というのか、本当にインターネット上でしか知らない二人が、なんていうんだろう、手探りをしながら、しかも、スカイプというまあお互い見えない、サービス、まあ電話みたいなもんですけどね、サービスを使って、どこまでその、こういう世間話って盛り上がれるのかねっていう。
だからもうずっと最終回まで一切会わずにいるのもね、
考え
たありっちゃありなんですけどね。
だったんですけどもね、まあ、まあもういいや、みたいな。長くやってるともう、そんな縛りはいいやろ、みたいな感じになってきましてですね。まあ、とは言ってもそんなにあれよね。
そんなにのもあってもいいよ。今だ2回、3回、3回はないか、2回。
2回ぐらいじゃない。1回2人で下北を流したりしてるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
そんなぐらいですよね。
だっけね。
うん、2回かな。
うん。
まあ、お互いになんというのか、つかず離れずというんですかね。そういう、こう、空気感でいたいものだと思うんですけども。まあ、僕、パーソナルな情報は、どうなんだろうな。ヒントで言うと、北斗七星とかね。すいません。何のヒントにもならないですね。
難しいのは何やろ。
俺も今自分で言って、俺何言ってんだろうと思った。すいません。やはりですね、まあ、私がいわゆる馬乗りラジオをやっているパーソナリティであると知っている人っていうのは、世界で5人ぐらいしかいないと思うんですよね。別に隠す意図もそんなにはないんですけれども、なんていうんですかね、やっぱり会社の人たちにバレたら、まあこの馬乗りラジオが終わりますよね。
もう本当会社バレだけは絶対嫌ですよね。
嫌ですね。
ねえ、ありえないですね。ちょっとなんか、ねえ、厳しいですよね。
ですよね。別にまあその自分たちがやっていることにこうあれはない、そんな、なんか卑下するようなこと気はないんですけれども、単純に恥ずかしいですよね。
そうですよね。
パーソナリティ気取りかよ、素人が、みたいな。それは事実なんでね。なので、そこはあまりこうおごりたくないというのか、おごれないというのか。
あとやっぱりその、ね、会社の人たちとかってそんなにその、まあ、会話的にも濃い話みたいなのあんましないじゃないですか。ね、趣味的な話とかっていうのもなかなかね。
ね、
結
構まあフレンドリーにやりつつもまあまあそこはみたいなね。
ほぼ世間話的なあれでね、っていうのもありますから。だからそういうのでこういう話をいきなり聞かれるとなると。ちょっと
ね
ギャップとかいろいろもありますし ねイメージの
与田さんってアイドルが好きなんだとかね、会社の人に言われたらやっぱりガクーンですよね、与田さん。
だからそのなぜアイドルを聞くのかとか、そういうところも含めていろいろ説明するのもめんどくさいですし ねなんでこういう音楽聴いてどうこうとか、その趣味のその過程やら何やろこうね、一つ一つ説明するのもめんどくさいです
からね。こういうのはやっぱりね、なんか分かる人同士でスイスイの話を運んだ方が楽なんです
よね。そうなんですよね。
まあ、新さんリスナーの方、お分かりいただけたでしょうか、この、想像を膨らませるということでですね、いろいろなんか、これからヒントをまあ出していこうかとは思います。ヒントって。まあそういうところでご理解いただければなと、思います。
なかなかその辺のプライベート的な情報っていうのはなかなか出しにくいですよね。
出しにくいですよね。まあ一度ね、なんか ここまで来たんだからオフ会はやろうかなっていうような話をなんか冗談半分で時々するんですけれど、
はいはいはい、
まあもうちょっと人気が出ないとなもうちょっとなんかやるよとか言ってもなんか誰も来ないんじゃ意味ないですからね、うん、なんか、まあ皆さんでお食事会でもするしようかなぐらいな感じなんですけれども、いつかやろうと思っております。14回目か、あとまあね、それから、馬乗りラジオに幻滅しないかったらまあ聞いていただけてるのではないかと思うんですけど、
あでもこんなに2年やってるんですね。
2年やってます ね、
ね、気がつけば
すごいですよ ね、
ね
ちなみに第14回はですね、馬乗りラジオで初めて音楽をかけてる回なんですよね。
ああ、ほうほうほうほう。
プレジデントガスさんのゴ
ーゴー、はいはいはいはい、
北京ドックさんのバカバカしいとか、クラブチャウダー、シベリアアタックとか今、まあどうにも存在しないんですけど、まあ、恋するオンラインとか、
ね。ありましたね、そんなんね。
そんなんかけたりしてて、ラジオの真似事を頑張ってしていた頃ですよ。今はもうラジオともつかない。なんですかね、これはね。
なんか、上ごとに近い。
上ごとに近い、そうですね。なんかもう、30代のおっさん2人の、なんとも言えぬトーク。
うん、
この間、ミックスポットというサイトがありましてですね。
はい。
なんかそちらの方に、リコメン紹介されてるんですね、なんか。
へ
ぇ、そういう紹介されていたということを全く知らなかったんですけれども、ふと発見いたしまして。なんかそこは、ですね、なんだっけ、サラリーマンとか、秋葉系とか、フリーターとか、はいはい、いろいろそういう、人たちに、こう、あった、ポッドキャストをですね、紹介するというようなコーナーがあるんですよ。
はいはい。
ビジネスマン、OL、学生、主婦、秋葉人、フリーター。この中のどれか一つにですね、実は我々紹介されていたんです。それは発見したんですけどもね。何に紹介されてたと思います？我々。
なんすかね。
なんか俺だったら、秋葉人ないしはフリーターかなと、思うじゃないですか。
あははは
お、違うんですよ。ビジネスマン。
はあ。ビジネスカテゴリーですか。
タイプ別賢いポッド&ビデオキャストの使い方、ビジネスマン、移動の時間が最新情報収集のチャンス。日々ビジネストークの腕を上げよう。みたいなカテゴリーにですね、入ってましたね。大人の男はこう話すっていうリンクに、馬乗りラジオが。
そうなんですか。
はい。どうしましょうかね、と。いやいやいやいやいや、大人の男はこう話さないよ。
昔は良かったな話ばっかりですからね。
そんな話ばっかりですからね。
全然前向いてないですからね。
ちょうど、なんて言うんですかね、かごちゃんがどうこうなって辞めたときに、なんか、俺らの世代ってエロいとか品がないよねとか、なんかいう話をした頃んですよ、ちょうどそれが紹介されたのかどうもね。大人の男はこう、なんかそう、アイドルのそういう話をこう話すのかと。
大人の男はそういうのは一切話さないですよね。
スルーしますよね、普通。うん、普通そんな話はしなくてですね、経済の話とかですね、政治の話とか年金とかですね、そういうことを話すのが多分大人です。
最近はでもどういう人が聞いたのかよく分かんなくなってきましたね。
分かんなくなってきましたね。
うん、
どのなんかやっぱり平均年齢は高いのではないかと思いつつもですね、
うん、
あと圧倒的に男女比で言えばもう9.98 対 0.02 ぐらいで男でしょうね、うん、男 9.98 ぐらいでしょうね、
うん、でしょうね、うん、
女性でこの話を聞いて楽しいと思うのはいらっしゃるのかなっていう感じですね。まあ女性にも受けるためにこれからですね、なんかお互いの頑張って知ってる女性受けしそうなスイーツの話とか
あ、スイーツね、本当にね。
スイーツの話とかしたいですね。
スイーツは、もうね、食べたいドーナツあるんですよ。
あ、ドーナツ。
あれは何でしたっけ、ミッドタウンですか。
ミッドタウンのね。
ミッドタウンで食べられるなんか、一皿1000円以上するなんかドーナツがあるっていう。もう
ドーナツって言わないらしいですよ、あれ。なんかパパナッシュでしたっけ。なんかもうドーナツじゃないんですよ、あれは。
あ、ドーナツじゃないんですか。
ドーナツじゃないんだけど、ドーナツなんですよ。なんか油にくぐって丸いもんが上がってるんですから。
なんかそれが1000円以上するいう話で、もう東京は怖いなと。
怖いなと。まあ私もですね、まあ各有、ミーハーはお絵に描いたような人間なのでですね、会社の女の子とですね、行ったりしたんですよ。ミッドタウンの近くに。
行きありましたか。
行きましたね。なんか盛り上がりましてね。これだこれだみたいな。本当にですね、ドーナツが上がってて、その女の子は非常になんか素晴らしい子で、正直なんですよね。
はいはいはい。
なんかパパラッシュとか書いてあるんですけどね、これってドーナツじゃないですか、フレンチクルーラーですよ、これミスドのとかなんか言って、そう、なんか、ああ、お前は偉いと思って、王様の耳はロバの耳だな、みたいな。そうそう、みたいな。
やっぱそれはあれですか、人気なんですか。
あ、人気というか、まあ、人が並んでるのは見たことないですけどね、そこでね。でも、まあ、入ってましたよ。で、なんか、あれですよ、そう。フランベするんですよ。
あ、はい、はいはいはい。
フランベを、する場所、なんか、ライブステージみたいなのがありまして、そこにフライパンとか、なんか、火が出るのが置いてあって、そこですんごい長い包丁というか、ナイフで、こう、あれを切るんですよ。いや、リンゴとか。
はいはいはいはい、
で、リンゴとか切って、なんかそこの、まあ、なんかバターとか引いたのかな。そこで、こう、炒めて、ボワーとかして、その、パパナッシュでしたっけ、なんかその、ドーナツの横に置いて、それが1500円とかするんですよ。
なんか一流ホテルの、おもてなしみたいな。
すごいですよ、全体的に。
ドーナツ食うのに、大層な。
大層な。でも、まあ、テイクアウトで良ければ580円ですよ。
それでも高いですけど。
ですけどね。なんかでもあそこに行くと、580円だったら買えるなとか思うそのですね、精神構造になってしまうとさ。
1000円以下やったら安いみたいな、ね。
そうそう。お札じゃなきゃいけるみたいな空気感ですからね。でも意外に無印良品とかも入ってて、まあ普通のお店もあることあるんですけど、
ね。
なんかだからそこで無印良品で僕はバームクーヘンのやつとか買ってですね、会社でフゴフゴ食いながら仕事してるんですよ。ミッドタウン怖いなみたいな。
怖いっすね、本当にね。1000円がだいたい最低でしょ、多分。もの食べられるもののとしてはなんか。
まあね、ベーグル屋さんとかもあることはあるんで、だからなんか頑張れば、
うん、
ベーグル1個買って、結構外が広いんですよ、庭みたいな。
はいはいはい、はい。
あるんで、こう、安く済ますこともできなくはないんですけど、
うんうん、
全体的に高いですよね、やっぱね、ああいうとこって。
うん、
なんか580円でお腹いっぱいみたいな、ありえない世界。600円払えば、みたいな。もう、東京は高い。
高いですね、本当にね。
やばいですよ、本当に。もうそういう中でですね、お金をがもうどんどん出ていっちゃって困るんですけれども、
うん、
まあライブがありゃ行くよねっていうような。
まあそうですね。
まあ結局ですね、ヒューマンオーディオスポンジも行けなかったんですよ、5月。
ああ、はいはいはい、まあ、ありましたね。
まあ別に悔しい、なんていうんでしょうかね、こう悔しいわけではないんですけども、はい、その。あんまり、こう、やっぱり行く気がしなかったですね。で、まあ、その、音をチラチラと聞きましたけれども、やっぱりみんな、なんかその、ミクシーのコミュニティで感動したとか書いてあるんだけれども、
はいはいはい、
その、以心伝心を一曲目にやって、その以心伝心がたまたまどっかで動画で上がってて、聞きましたけれども、はいはい、みたいな。だから、もう、まあ、お三方がいるっていう、同じステージに 立つっていうことの高揚感みたいなもの、それはちょっと置いといて、
はいはいはい、
もうそのフラットにしちゃって、ただああいう音楽で何千人とか、おそらく大きな会場でいけば何万人とか集められると思う、はい、その凄さはあるにせよ、
うん、
音楽で言うとそれほど今現在でこう、 うわーとかならないんですよね。
すごく、うん、なんていうのか、こうすごく先端だなという感じでもないですよね。
ないですよね。
うん、
まあなんかこう今までの彼らのソロの延長線上にすごくピタッとはまってて、うん、なんかそういう意味で、うん、そこら辺のブレがないから、
うん、
そのああみたいな、ああ スッとこっちも受け入れられるという、
うん、
ところはちょっとあるかなっていうのはあるんですよね。だからあの頃のその YMO のデビューの、あの78年以前の例えばトロピカル、んエキゾチック三部作みたいなのがあり、
はいはいはい、
その前にハッピーエンドがあり、この人は一体どこに行くのさみたいなさ、
うん、
そういうなんかびっくり感っていうのはまあないよなっていう、まあなんていうの、
そこ、まあ、もうちょっとこの路線でしばらく行くんじゃないですかね。
まあそうですよね。
うん、
まあそこをその 100% 期待してるわけではない、もう単純にほらそんな無邪気なリスナーでももうないんで、
うん、
その YMO を頼むからあの YMO をみたいな気は全然もうないんですけれども、うん、だからまあ3人が集まるということにもう彼ら自身がその OK を出すというのか、
うん、
まああえてそういう自分たちで封印をしたものを、まあ、もう違うテンションでとやるという、こう意味合いにおいては、あ、そうだなっていう風なのはあるんですけれども、それはそのなんて言うんだろう、長く語り継がれるべきというのか、こう演奏され続ける、だけのこうものを持った楽曲というのがやっぱ YMO には僕はあるとは思うんで、
はいはいはいはい、
それをこういろいろやってね、現代でもこう彼らがやるっていうことに関してはもう大賛成であるんですけれども、だからまあちょっとそのヒューマンオーディオスポンジみたいな、まあチャリティーイベントでまあやるっていうことに関しては、まだなんか、その指導の仕方としては、まあそうなのかもしれないけども、そこじゃなくて、もうちょっとがっつりしたものが欲しいなという気がしつつ、ライブアースですか。
またなんかやるみたいですね。
京都の東寺、当時か。で、イエローマジックオーケストラ名義で、ついに、
何がどう違うんでしょうね。でもね、これね。
まあね、何も違わんと思いますけど。
うん。単純に、そういう風な名義になってるだけのような気もしますけどね。
うん、
特にガラッとなんか、
顔は
スタイルを変えるような。
いいよね。
うん。
変える必要もないしね。
うん、いや、変えないでしょう、もう。
まあ、
すごく演奏に特化したライブをやるということも考えられないですからね。
まあね、うん、どうなんでしょうね。だからあの頃のその YMO の初期のライブの面白さである、そのまさに格闘技セッションというのか、
うん、
コンピューターとの格闘技みたいな、
うん、
コンピューターをどうやってこうドライブさせていくんだみたいな、そういうのがもうないからね、もうね、
うん、
なんていうのか、うん、でもまあ3人に対する人間的な興味というのか、そういうのは別になくなったわけでもないし、
はいはいはい、
この間もうずっとその細野さんの本を読みながら、なんか改めてこう細野さんのこう出してきた CD とかを、まあ、レコードですけどもね、聞き返してみたりして、うん、なるほど、まだまだこの人は奥が深いなと思いながらいる最中なので、まあ、行きたいんですけれどもね。7月7日京都ですよ。
またチケット取れないんでしょうね。
まあね、もう今年は本当ヒューマンオーディオスポンジも、まあ、チケット取れなかった。 Perfume の7月5日の僕あのワンパンも取れなかったんですよ。一般発売あっという間に終わりましたからね。
ああ、もうチケット取りにくくなって 来たんですかね、
そうそう。そうそう、今、最もライブが、チケットが取れないミュージシャンみたいな。そういう煽りの、あれに入っちゃったのかな。エルレガーデンがこの間そう言われてましたけれど。エルレガーデンみたいになっちゃうのかな。まあ、ね、どうなんでしょうね。
だんだんパフュームも遠くなってきましたね。
遠くなってきましたね、もうね。うん、別に最初から近かったわけでも何でもないんですけれどもね。うん、まあ、そんなですよ。でも7月7日は、与田さんは東京に来ていると。
僕はそうです、 YM を、まあ、見れるなら見たいなと思ってたんですけど、同じ日に東京でちょっとしたゲームミュージックのイベントがあるので、僕はそっちに
かっこいい
行かさせてもらおうかなと。
かっこいい。もうね、その与田さんのそのフラットな、ね、音楽を見つめる目線というのはですね僕の永遠の課題でもあります。あ、もうね、いいんですよ、それが。それが素晴らしいですよ。音楽は一つなんですよね。まあ、僕もゲームミュージック行こうかな、一緒に。
こっちはこっちでね、もしかしたらチケット取れないかもわかんないですけど、ね。
まあ、そういう人で、そういう音楽もファンいっぱいいますからね。
いますからね。うん、
なるほどね。なんか、めったに出ない人が出るとか。
いろいろ、ゲームミュージックの、その、創生に本当に関わってこられたような人がライブをやったりっていうのが今回あるので、はいはい、昔、任天堂で、バルーンファイトとかあったじゃないですか。
バルーンファイトというと、タラララララだっけ？
それは違いますけど、
ね。それは随分違いますよね。
まあ、任天堂ですけどね。まあ、その初期の任天堂のサウンドを支えたような人が、ライブをやったりとかっていう、本当に滅多に出ない人が来るので、見ておきたいなというのがあって。
なるほどね。
うん、
なんか、世界中の迷宮というロールプレイングがゲーム
で。はいはいはいはい。あの人も来ますね。
あ、そうなんだ。
小城雄三っていう人ですけどね。
小城雄三さんっていう人、ね。あれってわざわざ FM 音源でやったらしいね。
そうですね、 FM 音源の、ね、音色を、なんかサンプリングで取り込んで、わざわざその音色で曲を作ったというので
、うん、88とかなんか、そなんかよくわかんない、そういうその FM 音源の、
そうですね、う
ん、を使ってやったという、まあ、世界中の迷宮ってロールプレイングゲームで非常に面白いんですけれども、与田さんも、やられてて、僕もまあやってはいないんですけど借りてちょっとやって、
はいはい、
盛り上がってるんですが、その音が妙にね、やっぱりなんか
もともとそういう内蔵音源を使わせたらかなりの人なので、
はいはい、
小城さんっていう人は特に FM 音源は本当に、すごく名手だって言われてる方ですからね。わざわざそういうかつての懐かしめのサウンドというオーダーで、作らはったみたいですからね、今回のその世界中のサウンドも。
でもなんか全然その懐かしめではあるんだけど、クオリティは高いよ
ね。そうですよね。うん、
その今のゲームミュージックというか、今のその、なんていうんだろう、サウンドの性能を全て引き出した音とかと全然引けを取らないっていう、
だから全然音源自体はその、まあ、過去の、ね、ものというかその過去に、開発されたあれですけれども、全然通用するというか、うんうん、レトロというわけでもないですよね。
ないですよね、
うん、
だからまあなんていうのか、
決してノスタルジック的なサウンドじゃないですよね。
そうそうそうそう。うん、もうその世界中の迷宮という、
そこに訴えかけるような作りじゃないっていうのがすごいなというか。
そうね、
うん。
その世界観にきちんとハマってるんです、
ね。
そこはで別にその世界中の迷宮っていうのは確かにまあいろんなこうシステムとかセリフとかいろんなところで妙な懐かしさが込み上げてくる仕掛けはあるんですけれども。別にそれとてなんか単にノスタルジックなゲームではないんです
よね。そうですよね。
その辺のさじ加減が素晴らしくって、
うん
うん、という感じでございました。ぜひ、ゲーム好きの人はやっていただければ。
まあでも YMO のライブ見たいっちゃ見たいですけどね、本当はね。
まあね、それはね、
もうだってやらないでしょう。
いや、わかんない、ね、
やらないって言いつつ今回もこうやって集まったりしましたからね。
そうそうそうそうそう。 あんだけもうやらないもうやらない言うといてみたいな感じはしますけれどもね。いやだけれどもまああのなんていうの、あ、皆さん YMO 好きの方いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、YMO 好きでというのでだったら負けない2人ですからね。もう YMO 愛みたいなものに
気持ち悪いですよね、なんか ね
正直ね、いつまでやっとんねんみたいなね、俺も
ね、しつこいぐらいですよね、本当に。
いつまで聞いてんねんみたいな。今でもなんか時々聞きますからね。あの iTunes とか iPod とか本当にあれですよね、新しい曲をこんなんか新しい CD 買ったりとかいろいろしてる中でなんかそこにこう行かないもんね。昔 CD ウォークマンとか持ってた時が嫌でもその CD しかなかったからそれ聞いてたけど、
はいはいはいはい、
今やっぱりもうなんかいいや YMO でみたいなジャリジャリや。
どうしてもあのあれですね、ついつい聞き慣れたものとかっていう風に言っちゃいますよね。
なんか今の音楽ってやっぱね、合う合わないがはっきりしてるのよね、うまく言えないんだけど。で、一枚のアルバムの中でも合わないっていうの
は。ああ、そうですよね。アルバム丸ごとっていうのは本当になくなりましたね。
あって、なんか、それはなんか本当に俺が悪いのかどうなのかとか いろいろ考えるんですけど。そのね、一枚アルバムを通して聴けない感じっていう、
決してね嫌いじゃないんですけどね、なんかこう聴、うん、き倒すことがね本当になくなってきましたね。
なくなりましたね。なくなりましたね。どうなんでしょうねこれはね。
まあ前買ってる枚数が多いっていうのもまあ問題なのかもわかんないですけどね。
確かにね、もうなんか、うん、
学生時代の頃に比べてやっぱり枚数はやっぱり増えてますからね。
だからね。
うん。だからなかなか。時間が割けないというのもまあありますよね。
まあいろいろ、話は尽きないわけですけれども、最後まで聞いていただいてありがとうございました。大人の話でございます。多分違うと思います。ご意見ご感想等 ございましたですね、メールアット ko.rdy.jp までお願いいたします。皆様のメールを読むのが楽しくて全部紹介するわけではないんですが、たまに、紹介させていただくこともあろうかと思うので、
はいはい、
ですね、よろしくお願いいたします。というわけで、今回も最後になりましたが、与田さん何か最後にございますでしょうか。
いや特にないんですけどね。
ですよね。
最近よく振られるんですけど、ほんまに何もなくて、日々淡々と過ごしてるんでね、もう暑くて暑くて。
暑いね。
ねえ、もう嫌ですね、暑いの、本当に。もう
夏バテです。さあ、というわけで、いつもまあ僕が、ベラベラ喋るから話を与田さんに最後に振って逃げて終わるんですけど、僕は何かありますかって言われても何もないですからね。与田さんの辛さはよくわかります。まあ、皆さんもですね、暑さに負けずと言いつつは、来週からでも20度ぐらいになっちゃうらしいよ、また。
あ、また寒くなるんですか。
寒くなる。
あ、まあ、梅雨ですもんね。うん、暦的には
そう嫌な季節になってまいりますが、はしかなどご気をつけいただいてですね。
あ、流行ってるらしいですね。
流行ってるらしいですね。
はしかって
気をつけましょう。
はい。
というわけでありがとうございました。また来週お会いできたらいいですね。さよなら。
はい、さよなら。